聖書を朗読いたします。ピリピ人への手紙2章19節から24節です。私は早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスにあって望んでいます。あなた方のことを知って励ましを受けるためです。テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は誰もいません。みんな自分自身のことを求めていて、イエス・キリストのことを求めてはいません。しかし、テモテが適任であることはあなた方も知っています。子が父に仕えるように、テモテは私と共に福音のために奉仕してきました。ですから、私のことがどうなるのか分かり次第、すぐに彼を送りたいと望んでいます。また、私自身も近いうちに行けると主にあって確信しています。以上です。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
ちょっとオンにします。今日初めて来られた方もいらっしゃると思うんですけども、本当に、礼拝はですね、クリスチャンの方もクリスチャンでない方も大歓迎ですので、ようこそいらっしゃいました。私はですね、この教会の牧師の武田と、申します。ちょうどこちらに来て3ヶ月が経ったところですね。長いような短いような感じがしますけれども、私はもともとお医者さんになるつもりでした。しかしですね、神様がこう肉体のためではなくて魂のためにね、使えるようにということを聞き、本当の声で聞いたんではないですか。聖書を読んでいったらそういう思いがしてですね、それをやめて、で牧師になりました。最近はですね、ボストン、ね、東海岸にあるボストンというところに、留学をして、そこでそちらの教会の牧師を、5年間していました。で、日本にちょっと戻ってですね、またこちらに、アメリカに不思議な導きで帰ってきたんですけど、まあ、新しい教会に来て、まあ、3ヶ月ですよね。3ヶ月、こう皆さん結婚されている方は結婚3ヶ月目とどんな感じだったか覚えてますかね。まあ、やっとちょっと分かってきたっていうような感じでしょうかね。お互いの価値観とか文化とかそれぞれ持ってる中で、愛し合う中でちょっとずつ分かってきた、その素晴らしさが分かってきた頃かなと思うんですけれども、まあ、私たちも少しずつ本当にこの教会にのことがよく、その恵みが分かってきました。今日はこうしてですね、皆さんと一緒に礼拝できることを本当に心から感謝しています。まあ、教会にもしかしたら初めてね、生まれて初めて来られた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、こうクリスチャンの世界とか業界というんでしょうかね、この奉仕という、使えるという言葉をよく使うんですね。使えるとか奉仕とかという言葉、まあ、奉仕っていうとね、まあ、大体ですけども、まあ、教会の中での活動のことを言いますよね。活動で、そこでボランティアとしてね、例えば今やってくださったこの音楽をね、弾いてくださったりとか、お祈りしてくださったりとか、まあ、この礼拝の裏でですね、子どもたちのプログラムがあるんですけど、こちらをでリードしてくださったり、あるいは教会としての活動で、例えばですね、このホームレスの方に食事を持ってったりとか、いろんな活動をしているんですけど、まあ、そういうのを含めて教会の活動奉仕って呼んだりもするんですね。で、使えるっていう言葉も、まあ、ちょっと同じようなんですけども、まあ、使える時には、誰かの必要を、ね、満たしてあげる、そんな、なんか困ってる人助けてあげる、そんなニュアンスがあるんですけども、もしかしたらこうクリスチャンのお友達がですね、ああ、なんか困った時に助けてくれたなっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。で、クリスチャンの方もですね、私たちは使える人になりたいって、まあ、口でも言いますし、そうはなりたいと思うわけですよね。使える、本当に使える人になりたい。で、今日はですね、使えるということは一体どういうことなのか、私たちが思っていること、そして神様が教えられていることはどう違うのかということを学んでいきたいと思うんですね。普段何気なく使っているこの使えるという言葉を、本当にどういう意味があるのか、本当に見せかけの使えることだけじゃなくて、偽物じゃなくて本物の使える人になりたいというときに、それ一体どういうことなんでしょうか。使えることということについて見ていきたいと思います。それで、今日読んだ聖書の箇所はですね、実は使えることを本当に知らない人がいっぱいいたということだったんですね。こう、聖書のことは知ってるクリスチャンなんですけど、使えるっていうことの本当の意味が知らない方がいっぱいいたんですね。で、今日の箇所の聖書の箇所を書いたパウロという人が手紙を書いたんですね。パウロという人はですね、まあ、地図なんですけど、今ローマってね、 あちらのローマというところでね、牢屋に入れられちゃってるんですよ。この自分がクリスチャンだっていうだけで何の罪も犯してないんですけど、牢屋に入れてしまっていて、で、真ん中にマケドニアっていうね国があるんですけど、そこのピリピというところにある教会の人たちがこうお金をね送ってあげるんですね。援助金をパウロのために送ってあげるんですね。エパフローデトという人を派遣してパウロにお金を送るんです。そしてそのもらったお金をありがとうという感謝の手紙を送り返したんですね。それが今日読んだところの箇所です。こうピリピ人への手紙というのはピリピの教会に送った感謝状なんですね。もう嬉しい、そして本当に仲間の会いたい、そんな喜びにあふれた手紙なんですけれども、だけどパウロはですね、いつも今にも処刑されるかもしれないっていう危ない状況でした。だけどもう自分が牢屋の中にいても神様のことがどんどん広がってるっていうことを聞いてとても喜んでたんですね。でその時にパウロがですね、誰か一人選んでこう教会の様子を、私の様子を伝えてほしいって言ったんですね。そして教会の様子をまた私の方に伝え返してほしいっていうことを考えて、誰か一人本当に誰か選んでフィリピンの教会に送りたいなというところなんです。なんでかというと、こうパウロはですね、こうフィリピンの教会の人たちがこのパウロのこの手紙を読んで本当に変えられる姿、喜んでる姿を見たかったんですね、パウロもね。そしてパウロが本当に喜んでるよ、殺されるかもしれないっていう状況にあっても喜んでるよっていうことを知ってもらいたかったんですね。そのために本当に誰か一人選んで、派遣したいというふうに思っていました。これが今のピリピの町ですね。本当にこうテモテという人をね選んだんですね。私ももう早くテモテをこうピリピの皆さんの教会に送りたいんです。それは本当に励ましを受けるためなんです。ピリピの人たちから励ましを受けたいんですというふうに言ったんですね。パウルは使える人のお手本として、テモテというね若い牧師の人でした。若い牧師の人を選んで、送ったんですね。ではですね、このテモテという人がどうして選ばれたのか、つまり本当に使える人というのはどういう人だったのか、私たちはいろんなイメージがありますけれども、神様はどう教えているのか、ちょっと見ていきたいと思います。今日はですね、本当に意味で使えるっていうことはどういうことなのか。一つ目はですね、それは真実に、ここにありますように、真実にあなた方のことを心配している人だと言いました。真実にあなた方のことを心配しているということですよね。この突然なんですけど、ベンさん、これを何て読むか分かりますか。本気と書いてマジと読みます、はい、本気っていう言葉、なんで書いたかっていうと、この真実にっていう言葉ちょっとピンとこないなっていうことで、なんか分かりやすい言葉ないかなっていろいろ考えたんです。いろんな相手、心からとかね。だけど日本語いいの見つけたんですね。本気でマジで心配してたんですよね。でこのマジという、まあ、本気ということは、まあ、安っぽく聞こえるかもしれないですけど、本当に聖書的なんです。これふさわしいなと思ったんです。でもう本気っていうと、こうなんかこうなんていうかね、熱くなるね、こう頭に本気出すっていう感じはするんですけど、そういうことじゃないんですよね。これは本当の気持ちということなんですね。偽りのない気持ち、本当に嘘偽りのない心からの気持ちで、何をするか、そして何をするかっていうと、あ、これギリシャ語ですね。この聖書が書かれた言葉、真実に心から本当の気持ちからというグノーシオスという言葉なんですけども、まあ、私が分かりやすく言うならば本気だと思います。で本気で何をしたのか、それは心配したって言ってるんですね。あなた方のことを心配したって言ってるんですね。心からフィリピンの教会の人の幸せを願ったんですね。幸せのことを考えたんですね。どうしたら、何をしてあげれるのかなと本気で考えたんですよね。でこのような人は、パウロはテモテのような、このように本気でね考えて心配してくれる人は誰もいませんというふうに言ったんです。この英語の聖書を読むと、この NIV という訳ではですね、テモテのようにあなた方の幸せを心から気にかけている人は私は誰も知りませんというふうに言ったんですね。なんでパウルは あえてテモテを選んだんですね。偶然いたから、すぐ近くにいたから選んだんじゃなくて、テモテを選んで送ったんですね。じゃあ何を評価したのかというと、それはパウロの若いですから経験もないんですね。パウロ、あのテモテの経験や能力ではなかったんですよね。この聖書をよく知ってるとか、教会を長年こう牧師として仕えたとか、祈る時間が長いとか、熱心に教会でボランティアしてるかということでは直接的にはなかったんですよね。だけどもパウロは心、テモテの心を評価したんですね。心なんですよね。だけど私たちの社会は逆ですよね。全く違いますよね。会社の中で部長に昇進する人は、あるいは学校の中で生徒会長に選ばれる人は、人から認められる人ですよね。その業績であったり能力であったり人気がある人なんですよね。だけどもテモテ、パウロはテモテの心、まあ、神様はですね、テモテの心を見た方だったんですよね。神様は心が新しく変えられた人を用いられるんですよね。本気で、あるいは本当に人を幸せに、人の幸せを気にする人を用いられるんですよね。本気で人の幸せを気にする人は、何か自分が失ったとしてもそれを気にしないんですよね。自分のことを気にしないんですよね。本気で人の幸せを気にしている人は、自分の時間がなくなっちゃったり、自分のお金が減っちゃったり、あるいは自分のプライドが傷つけられても自分のことは気にしないんですよね。なぜならそれは本気で違う人のことを考えている、気にしているからなんですよね。私にも本気で気にかけてくれた人がいます。まあ、先ほどあのボストンにね行ってたっていうふうに言ったんですけども、私はボストンである教会でね、アメリカ人の教会に5年間そこであの奉仕っていうかね、僕あのお使いしてたんですけれども、こう日本に2017年に帰ってきて、で日本の教会で少し奉仕したんだけど、これからどこの教会でこう仕事をするのかってすごく悩んだ時がありました。もう本当にどうしようと、こう何か本当期待に膨ら、思いをね膨らませて日本に帰ってきたんですけど、じゃあどの教会でね仕事すればいいのかって、ね、悩んだ時があったんですね。でもそこからですね、1年半もうアメリカから帰ってきて、もう1年ぐらい経った時に、突然こう祈ってたら、このボストンの教会で牧師をやっていた先生からメールがあったんですよ。メールがね、でもう辞めてるからね、そんなにあの忘れてはないと思ったんですけど、あのびっくりしたんですね。なんでかというと、その教会大きい教会でした。まあ、2000人3000人の教会でした。でその主任牧師という人がいて、副牧師という人が50人以上いました。その中の一人でした。なのでわざわざあのどうしたんだろうというふうに驚いたんですけども、退職してしばらく経っていたにもかかわらず、私のなんか辛いという状況をどこかから聞きつけて、突然ですね、会いに行っていいって言われたんですね。その教会を辞めたのにね、会いに行っていいかって言われたんですね。で実はですね、まあ、このそのデイブ牧師、デイブ・スウェイムという牧師なんですけど、突然メールがありました。それで会いに行っていいかっていう、まあ、あのことが書いてあって、こう彼はですね、もうあのぜひボストンのこの教会に残ってほしいって実は言われたんですね。その何年か前からずっと言われていて、ぜひここに残って一緒に働いてほしいって言われたんですけど、私はですね、こう日本人にこの、ね、神様の愛を、ね、伝えたくて、もっと日本人の多い日本に帰るという強い思いがあったので、いつもお断りしてたんですね。もう私は日本に帰るって決めてますからって言って、まあ、申し訳なかったんですけど、毎回丁重にお断りしていたんですね。でそれで正式に退職をして、送り出して、ある意味送り出していただいたんですね。でそこからしばらく1年ぐらいが経って、まだ私のこと気にしてくださったんですね。そして突然会いに行くからって言ったんですね。で会いに来てくれました。こう東京で会いました。わざわざ14時間かけてね来てくれたのに、彼はねあのガストに行きたいって言ったんですよね。もっといいとこ連れてってあげようと思ったんですけどね、この青いシャツを着てる人ですけど、もっといいとこと思ったんですけど、あのガストに連れてってあげました。まあ、隣にいる人はあの日本で一緒にあの同僚です、日本の教会の同僚ですね。それであの、まあ、いろいろ話をしたり、あの一緒に散歩してね皇居に連れてってあげたりね、楽しいひとときをそうしたんですけども、まあ、歩きながらいろいろねあの励ましてくれました。本当にいろいろ声をかけてくれて、こう真剣に何かあ話すというよりも本当に友達のようにね 散歩しながら声をかけてくれました。そして行ったところでは使ったお金全部おごってくれました。こうリーダーシップっていうのはね、本気で愛することなんだよって何気なくアドバイスくれました。そして参考になる本も紹介してくれました。そしてメールくれたんですね。そのメール昨日読み返したんですけども、こういつも君を愛してるからと、今は厳しい状況かもしれないけど本当に気にかけてるよと、君は決して一人じゃないからと、ボストンで離れて遠い離れてるけどいつも家族だからねっていうメールがいただいたんですね。それが、まあ、2018年、2年前ですね、2年前の1月27日だったんですね。そしてですね、そのちょうど1ヶ月ぐらいからしてまたメールが来たんですよ。それは全く知らない人でした。全く会ったこともない見たこともない人からメールがあって、それはクレイグ・スワンソン先生という方でした。クレイグ先生から突然メールがあって、このフェイス・バイブル・チャーチで牧師に興味ありませんかっていうメールをいただいたんですね。そしてこのちょうど2年後、2月27日に、クレイグ先生からメールをもらって、今日が2月23日ですから、ちょうどその2年後こう不思議とここに立って皆さんと一緒にこの聖書を分かち合ってるんですよね。そして今はクレイグ先生がですね、まあ、冗談を交えながらですね、私を毎日励ましてくれて、元気にやってるかっていつも声かけてくださるんですね。本当に本気でね、愛される経験をしました。本気に気にかけてもらうということをデイブ先生にしてもらいました。しかしですね、私たちはこう本気でね、人のことを気にかけるどころか自分のことばっかり考えてるよって聖書は指摘してるんです。私たちは自分のことを求めていて、イエス・キリストのことを求めていませんというふうに言ってるんです。自分の立場とか自分のステータスを使って人の幸せを考えるんじゃなくて、自分の出世だったり自分の成功だったり、あるいは生活の安定を考えます。自分に与えられた時間を使って人の幸せを気にするのではなく、自分の遊ぶことを気にします。自分の与えられた能力とか仕事の成功とか学校での業績、成功業績を使って人の幸せを考えるのではなくて、自分のこう成功、自分が認められること、人から称賛されることということを気にします。本気で考えてないんですよね。上辺だけで愛すると言って、そして人のことを本気で考えてないというふうに聖書は指摘しているんです。この本気ではなく気が抜けてるのはもうコーラみたいな、気の抜けたコーラみたいなもんなんです。コーラ私大好きなんです。コーラがでも気が抜けたとしたら全く同じように見えますよね。だけどもう吐きたくなるぐらいまずいですよね。私は本気のね、こう気の詰まったねコーラが大好きなんですよ。だから私のオフィスはねコーラでやる気で満たされてるんです、いつも。時々ある芝居からプシュッっていう音が聞こえるよって言われるんですけど、コーラの栓を開ける音が聞かれるんです。私はいつもやる気というね、本気をね充満しているんですけども、本気で人を愛する、本気でその人のことを気を使う、気遣うということが使える人なんですよね。だからテモテが選ばれました。使える人は本当に心から偽りなく、こう見栄とかではなく本当に人のことを気遣う、心配するっていう人です。それが一つ目です。そしてもう一つ教えています。使える人は本当に福音を伝えますというふうに言っています。本当に福音を伝えます。これについて説明しますね。テモテは本当に福音を伝えたんです、それゆえ選ばれたんですというふうに言っています。この福音という言葉、私たちがクリスチャンの方を聞き慣れすぎているぐらいの言葉、あるいは全く来られた初めて方は何という意味なんだろうって普段使わない言葉ですけども、福音っていうのはもう簡単な言葉なんですよ。グッドニュース、良い知らせっていうことなんです。いいニュースっていうことなんですよね。その良い知らせっていうことを、まあちょっとねかっこよくというかね、難しく言うと福音っていうことなんですけども、昨日も先ほどご紹介があったように JJ っていうね、昨日大学生とかね若い方の集いがあって、そこで、ね、ある青年がね、自分が神様によって愛されているということをシェアしてくれました。こう無条件の愛をただでね与えられているっていう、その本当にこうただでもらっているっていう、その良いニュースをねシェアしてくれたんですよね。こう福音っていうのは具体的にはイエス様が死んで復活したっていうことなんです。イエス様が十字架の上で死んで復活したっていうのがグッドニュースなんです。それはどういうことかというと、福音は私神であるイエス様が自分の自己中心的な思いのために、罪のために身代わりになって死んでくださって、 そして復活してくださった。復活してくださったというのはどういうことかというと、私たちが信じた人が新しい命を得るというふうに言ったんですね。新しい命というのは人生の新しい目的だったり、あるいは本当に人と神を愛せるような心であったり、そして永遠の命、死んでからも続く永遠の命ということなんですね。これが与えられたというのがグッドニュースなんです。ただでね、ただで無条件で与えられたんですよね。でこの福音を直訳するとグッドニュースなんですね。こうイエス様のグッドニュースというのはこう人目には分からなくてもね、こう自分の心の汚さとか自分勝手さとか、あるいは弱さとかっていうことのために命を犠牲にしてね、自分の命を捨てて本気で愛してくださったっていうニュースなんです。イエス様は自分の命を犠牲にしましたけれども、私たちはイエス様の命によって新しい命を得ました。それはイエス様が私たちを本気で愛されたというニュースなんですよね。心からっていうことなんですよね。皆さん、この自分が命を捨てるほど愛されたっていう経験がある方いますか？命を捨てるほどどんなものを犠牲にしてでもあなたのことを気にかけてるっていう人いますか？私はいます。それはイエス・キリストなんですよね。イエスは私だけではないんですよね。全ての人のためにこの愛をただでくれたんですね。若い人であっても、年を召された方も、男の人も女の人も、お金がある人もない人も、そして実績や能力がないと自分で嘆いてしまっておられる方も、なんで失敗ばかり続くんだろうと嘆いている方も、人を愛せないなと言って自分を自己嫌悪している方も、全ての方を本気で愛してくださった方なんです。そしてその本気の愛はただで、受け取るだけでいいんですよ。ただでね、もらうだけでいいんですよ。それがイエス様の愛なんですね。つまり信じるだけでいいというのが愛なんです。こう何かいいことをしなきゃいけないとか、何か人のためにいいことをしなきゃいけない、あるいは自分が成長しなきゃいけないとか、あるいはこういろんな徳を積まなきゃいけないと教えるのは、それを宗教と言います。しかしイエスの愛というのは受け取るだけなんですね。キリスト教教会というのは受け取るだけ、つまり信じるだけなんですね。こう何かしなきゃいけない、お金を払わなきゃいけない、自分の性格を変えなきゃいけない、成長しなきゃいけないというものを宗教というんですけども、イエスの愛はこれがただで、信じることだけで与えられる、これがグッドニュース、福音なんですね。救いのためにただでもらえるものなんですよね。信じるだけでいいんですよね。この福音という、ね、ことについてもっと知りたい方はぜひ、ね、クリスチャンの方にどうして福音を信じることになったのか、受け取ったのかということを聞いてみてくださいね。しかしこのテモテという人はこうみんなが誰もが認めるほど、ね、その福音を伝えてたんですね。こう誰もがあなた方が知っていますと、フィリピの人たちがみんな知ってる通り実践していることをよく見てきたんですね。そして本当にパウロが一緒になって福音のために奉仕、私と同じように、そして子が父に仕えるようにこの福音のために奉仕をしてきた、こうパウロがですね、本当にお父さんとしてですね、こう福音を伝えることを手取り足取り教えたんですね。若い青年にね、教えたんですね。そして私と同じ心になってるって言ったんですね。同じ心になってるって言ったんですよね。これがテモテの特徴、本気で福音を伝えたんですよね。心の底からね、真心から伝えたんですよね。昨日ですね、JJ に行かれた方、このある青年がですね、心からね、喜びね、福音を受け入れたっていうことをシェアしてくれました。まあ、3月8日にね、予定されている洗礼式でね、シェアしてくれると思いますので、私から言うのはちょっと、伏せますけれども、彼はですね、こう純粋にですね、神様を受け入れたことを昨日本当に自分の言葉でありのままにシェアしてくれました。まだこうアメリカに来てね、1年も全然経ってないんですよね。わずか何ヶ月ですかね、半年今日教会に関わっただけ、しかも年齢まで23歳というまだ若い青年ですよね。そして自分がどう言ったら、どう表現したらいいかっていうのをこうある意味葛藤しながら、自分の言葉なりに、自分なりの言葉で精一杯昨日シェアしてくれて、聞いた方は心打たれたことだと思うんですよね。もう一人の方はこの方ですよね。この教会の方だったんですけども、先週ね、 天国に行かれた方です。リタさんという方、リタ・ミリガンさんという方、1年以上ねこの苦しみを経験して、闘病生活続けていたんですけども、最後に、天国に行かれたということでした。こうリタさんは、私は直接お会いする機会なかったんですけども、ごめんなさいね、直接お会いする機会なかったんですけれども、こう日本でね宣教師として働かれていた方なんですよね。でこのグッドニュース、福音を伝えている方でした。それが生き方となっている方だったんですね。聞いた話ですとね、こちらに帰ってきてから もう大学生にライドを、ね、提供したりとか、そのライドしている中でも、ね、どんなにその福音が素晴らしいものなのかということをシェアしておられた、その生き方としてなっていたということを聞いています。こう見るとですね、福音というものはこう誰でも、あるいはどんな時でもできることなんだなというふうに教えられます。誰でもね、こう福音を伝えるということは、クリスチャンになったばかりの人もね、若い人もね、年を召された方もね、日本人でもアメリカ人でもできることなんだなということが分かります。聖書のことを十分勉強してないから、まだクリスチャン歴が短いから、あるいはまだ若いから、もう年だからということはないんですよね。福音は誰でもどこでもシンプルに自分の喜びを分かち合う、この喜びだからなんですよね。シェアするということが、本気でしなきゃいけないと思ってもできないですよね。心で本気にそう思うからこそ、それは伝えたいという思いになるわけですよね。しかしですね、こう本気で愛したことのない、経験されたことのない方は本気で愛するのは難しいかもしれません。本気で愛されたことを忘れてしまっている方は本気で愛することは難しいかもしれません。経験がないのに本気で愛そうとする、それは無理がありますよね。無理があるのにやってしまうと、それは自発的な愛、自発的な喜びからそれが義務感に変わりますよね。私、それは本気で愛されていることを私たちが知らないということ、忘れてしまっていることは決して悪いことじゃないんですよ。それを本気で愛してくださる方を求めることにつながることだからですよね。イエス・キリストこそがその穴を埋めてくださる方、クリスチャンにとってもそれは全員なんですよね。クリスチャンにとっても、クリスチャンでない方も、この福音、グッドニュースということをこう本気で愛されるっていうのは誰もが必要なことですよね。クリスチャンでも、教会に初めて来た方も、ただそのグッドニュースを、本気の愛を受け取るだけでいいんですよね。使える人は本気でね、本当に福音を伝える人なんです。今朝、私たちが神様、私たちに神様が語りかけてくださったことは何でしょうか。今朝この聖書から学びましたけれども、聖書は神の言葉なんですね。神の言葉が私たちの心に残っていることは一体何でしょうか。今日初めて教会に来られた方も、長年教会に来られている方も、今日のピリピの聖書の箇所がこう与えられた、学んだということは偶然ではないんですよね。それは神様があらかじめ計画をして、この日の朝にこの箇所を伝えたいという思い、それは本気の愛から来る計画なんですよね。私たちが本気で使える人になりたいのであれば、私たちは本気で人のことを気にかけて、そして本気で福音を伝えなければなりません。本当に人の幸せのことを願って、そして実際にグッドニュースを伝えなければいけないんです。心で本当に思って実際に行動に移すということなんです。この今日のメッセージ、皆さんの生活、皆さんの生き方とどう関わりがあるでしょうか。皆さんの生活にどのように今日メッセージを適用しますか。それを今ちょっと時間を取るので考えてみてください。少しそれぞれのところでですね、今日のことを聞いて、じゃあ自分はどうしようかということを考えてみてください。 いろいろ考えられておられると思うんですけれども、これ個人的な提案なので、これだけは正解ということではないんですけれども、例としてね、3つのことをシェアしたいと思います。どう私たちの生活に適用するのか、この順番で考えていきたいと思うんですけども、まずはですね、本気でイエス様の愛を受け取るということですよね。それはクリスチャンであってもなくてもということですよね。本気の愛だからなんですよね。だから本当に心の底から受け取ってみたいと思います。受け取るということは信じるということなんです。それはクリスチャンの方であれば、自分が救われた時のことを思い返してください。自分がどのように許されて、どのように変えられたのか、また何回も何回も思い返してみてください。そこの感動が蘇ってきます。クリスチャンでない方も、自分が本当に愛してくださっている方がいるということをもっと知りたいでしょうか。それを受け取りたいでしょうか。それを心に決めてみましょう。二つ目はですね、人を助けるということを言葉から本当の思いに変えてください。こう本当に誰かを助けたいという思い、そしてそれを行動に移してみてください。皆さんの中で誰か、皆さんの助けを本当に必要としている人はいないでしょうか。思い浮かべてみてください。たくさんじゃなくていいんです。一人でいいから、自分が助けになるという人を思い浮かべてみてください。本気で、そして行動に移していきたいと思うんですけど、本気でその人のことを考えるとき、私たちは励ましのメールを送ることもできます。本気でその人のことを考えるとき、電話をして悩みを聞いてあげることもできます。本気で人のことを考えるとき、その人の家を訪ねたり、お茶や食事に誘ってですね、話を聞いてあげたり、あるいは飛行機に乗ってね、会いに行くこともできるんです。本気でその人のことを考えているとき、それ困っている人に自分の必要なもの、必要なお金であったり、必要な時間をシェアすることができるんですね。皆さんが、神様が、皆さんの心に神様が示してくださって、本気に気にしなさいとしている方は一体誰でしょうか。そしてそれを実際どんなことでも行動に移してみましょう。そしてこの3つ目はですね、これはクリスチャンの方にですけれども、自分が経験したこのグッドニュースというものを実際シェアしてみましょう。自分の言葉で、純正君のように、自分の言葉でありのままに人にシェアしてみましょう。それはすぐできることですよね。このサンデースクールでも終わった後できることですよね。それをやってみるということは本当に大事です。そしてそれは友達あるいは家族にすることもできるんです。この3つ、ちょっとたくさんあるんですけども、まずやりたいことはこの 1番なんですよね。本気で受け取ることをしたいんですよね。本当に心の底からグッドニュースを受け取りたい、この本気の愛を受け取りたいんですよね。こう本気っていうのは本当の心ですよね。つまり心を決めるっていうことですよね。決心するということなんです。本気で神様の愛を受け取ってみないでしょうか。皆さん、いつから本気出しますか。皆さん、明日から本気出しますか。明日からやりますか。明日からダイエットしますか。妻がいつも言ってる言葉なんで見つけたんで、明日からでしょうか。いや、明日からもう頑張らないでしょうか。今でしょうと、まあ、これが使いたかったんですけども、こういつ皆さんやられるでしょうか。今できることなんです。それは心を決めることだからなんです。何の準備もいらないんです。それは本当に本気の愛を受け取るっていうのは心を決めるだけなんです。受け取る、分からないけれども、頭で分からないけれども、受け取るということだから今なんです。こう使える人になりたい人にイエスはこういうふうに言われました。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。本気で人の幸せを考えて、本気で福音をシェアするものに変えられるように期待して祈りたいと思います。お祈りします。天にいる父なる神様、今日の御言葉を感謝します。偶然に与えられた神の言葉ではなく、私たちに必要で、そして私たちを本当に満たすために与えられた言葉であるので、心から感謝します。私たちはあなたの本気の愛をいただきました。それを受け取ったことのある方も、また受け取ったことのない方も、まず受け取るという心を決める、本当の気持ちでそれを受け取りたいと思います。そしてそれを受け取った後に、私たちの心を新しくしてくださって、今まで上辺だけに思っていた人助けということを、心の底から本気でその人の 苦しみであったり辛さを思いやって、そしてどうしたら助けられるのか知恵を与えてくださって、それをさらに実際に行動に移すことができるように、私たちに与えられているその人を示してくださって、その人の必要に私たちを用いて満たしてください。そしてテモテのように本気で本当の気持ちで、あなたのグッドニュースを喜んでシェアすることができるものに変えてください。義務感からではなく喜びから、本気の愛に満たされてできるように私たちを変えてください。私たちの心を変えてください。あなたの愛に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。